おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
昨日のジョー・クレーマーさん、溶接工の方と同じようにフローの達人を挙げてみましょう。この本の著者、筑前富俳教授が書いてるのは、2300年前にいた創始。この教授、フローを漢字でぴったりだなと思って選んだの何だと思う？
何だろう？
言うなんだって。遊ぶっていう字。心が遊んでる、うん、それがフローっていう言葉に一番近いんではなかろうかと、うん、そして三昧、
三昧、
うん、読書三昧だったとか、ザンマイ、スキー三昧だった、はい、あれがフロー体験、なるほどな、三昧ってのはわかるよな、
うんうん、で意味としてはなんかそれにまみれてるというか、
そうそうそうそう、
なんて言うでしょうかね、
もうなんだかね、
うん、
なんだかもう他のことなんかどうでも、
そこに没頭してるみたいな、
没頭してる、集中してるっていうね、うん、適例として、こんな例を挙げております。内編と、本の中にある魏の王様に仕えた料理人丁、趙のことかな、発音で言うと趙、あるいは丁という字書く人ですが、はい、この方は料理の達人で、こう牛一頭を解体するんでありますが、彼がちゃちゃちゃちゃっとこう刃物を動かすと、牛がバラバラバラバラーっと見事な、もう牛角みたいに見事な牛肉になっていく。
はい。
うん。ほんで、その腕前の凄さに感動して、その王様が、お前よく、そう、なんかよく見てないのに、スススッとやっちゃうと牛がバラバラになっちゃうね。うん、そうすると、もう頭で考えちゃダメなんです。手が動きますからっていう。有名な、魏の時代の有名な、その、あれですな、中華の達人、
は
あ、不老の人は人が不幸な環境と名付けた状況を不幸と呼ばない、うん、その状況と環境に身を浸すのである、それから良いものを生み出すのである。俺これギクッとしたんだけど、仕事を終えた休みに焦点を置くか、つまりあと3日働きゃ1日休めるぞっていうところを自分の人生の焦点にするか、うん、よーし、ここで休んだらこの後働くぞっていう、
うん、
どっちの方に焦点をこう合わせるか、それで人生は全く色を変えるっていう、
はい、
こうちっちゃなことにものすごいこう焦点を変えると、なんかこうものすごいことが起きるんだな、うん、つまんない例ですが、これ本に書いてあった例だから言いましょうね。イグナッツ、ゼンナル バイスさんっていう、この人が、昔さ、中世の頃はさ、あなたも経験あると思うけど、やっぱり母子ともに死んじゃうっていうのがすごく多かったんだって。うん、
はい、
で、このゼンナルバイスさんは、じーっとそこで、なんでこんなに母子ともに危険な目に遭わなきゃいけないんだろう。一生懸命産婦人科として頑張ってんのにって、何回も何回も自分の作業手順を見てて、もう本当にささやかな発見をするんだって。手をよく洗うこと。医者は。うん。それを実行したら急激に、母子ともに安全に出産に立ち会えるようになったんだって。つまりそれまでのお医者さんって手洗う習慣なかったんだって。
そうなんですね。
医学の進歩の第一歩はこういうところからなんですよ。だから、ささやかなものにずっと集中してくださいと。そうすると、ものすごい素晴らしいものがという。ここからまた難しい話になります。
はい。
三一構造という、こういう法則です。これは科学者イリア・ブリコジンという人。
うん、
この人はね、なんていうのかな。生命は拡散し、消失するエネルギーを引き止め、秩序を再構成する力を持ってるんだと。一番わかりやすい例が植物。
うん、
これは、太陽のエネルギー、光をもらうんだけど、それをデンプンという秩序に蓄えて、さらに持つことができるんだって。
うん、
はい、でこれ心理にも応用されてて、恋心って最初熱いじゃない、
はい、
だんだんだんだん冷めていくじゃない、
うん、
冷めるということは二人の仲がね離れていくことじゃない、
バラバラになる、
そうそうそう、だからでもこれはどうしようもないよね、恋愛状態から熱が冷めるってな、は
い、どうしようもない、
ずーっと熱が続いてたら倒れちゃうもんな、なんかな
疲れちゃうし、
疲れちゃうしな、ところがね、かなさんも結婚して最初は愛情にまみれて、 で、愛情がだんだんだんだん薄くなる。
はい。
と思うけど、はい、それを愛情が薄くなると言っちゃいけない。うん。愛情が、情愛になる。
ああ、なんかいい言い方ですね。
出会った時、二人は愛で結ばれ。やがて子を産み、その夫婦は愛情で結ばれ。いつか子が大きくなり寂しくなると夫婦は情愛で結ばれ。最後は老いて情のみ結ばれて夫婦はっていう。
おー、なるほど。
いいでしょ？
はい。
これが、その、三一構造という科学用語になっちゃうわけですよ。さらに、フローを辿っていきたいと思います。時間いっぱいになってしまいました。